全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。賛美歌120番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌120番です。実会を共に唱和いたします。実会は座席の前のプレートの中に記載してあります。実会、我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像も刻むべからず、何時の神主の名をみだりに口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時会員するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。祈祷いたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちの歩みにもう一日を加えてくださり、この日私たちはあなたを拝む者として、 この教会にお招きくださったことを心より感謝いたします。私たちはあなたに向けて作られましたゆえに、今この身と魂があなたの御前にしっかりと置かれ、その眼差しのもとにあることを受け止めることの許されるこの礼拝の時間にこそ本当の自分を取り戻します。あなたが私たちの生きることを喜んでくださり、その力ある御言葉によってこの世界に呼び出し、その命の息を吹き入れ生きるものとしてくださいました。そのあなたの御手の技である自分であることを取り戻します。またあなたが私たちを置かれたこの世界と隣人の間もまた同じあなたの御言葉によって作られ、神の命に満たされている被造世界であることを思い起こします。この礼拝の中でこそ思い起こします。創造の始めから今に至るまで、私たちとこの世界はあなたの御手のうちにあり、あなたの許しがなければ何もごとも起こらず、またその起こることすべてはただひたすら慈しみ深い父としてのあなたの配慮が染み渡った支配であることに目を覚まします。またあなたが私たちが互いに愛し合って生きるようになるようにと、またあなたを拝みながら生きるようにと、私たちに御言葉をお与えくださっていることを今共に唱えました。実会の言葉を通して私たちは思い起こしますけれども、ここでそのようにして自分を取り戻すことが許されたからこそ分かります。極めて良いものとして作られた自分と世界であることを信じることができず、自分を憎み隣人を憎み世界を諦め、あなたが祝福よりも呪いを与えられる方だと心のどこかで不平を漏らしました。しかしこの世界の破れはあなたではなく、あなたを愛さず自分を愛さず隣人を愛さない神の御心に反する私たち自身の罪による破れでありました。どうぞ私たちの罪をお許しください。私たちがこの世界と私たち自身を諦めてしまっても、私たちを憐れみくすぶる闘心を消さず折れかかった足を折ることのないあなたの憐れみ、御子の支配によって私たちを立ち直らせてください。私たちの濁った眼差しを清め、あなたのご支配を再び見えるようにし、生けるイエス・キリストの御臨在をありありと経験させてくださる神の霊によって御言葉を開き、私たちの心にその生ける言葉を刻みつけてください。語る者聞く者がこの同じ御霊の息のうちに自分の呼吸を合わせ、御言葉を自分の言葉に、自分の証の言葉にしてしまうことができますように、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。賛美歌140番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌の140番です。 座りください。聖書を読みいたします。聖書は新約ヨハネによる福音書第16章25節から33節のお言葉であります。新共同訳新約の201ページになります。ヨハネによる福音書第16章25節から33節までをお読みいたします。私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらずはっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが、今は世を去って父のもとに行く。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今分かりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。お座りになったまま、日本キリスト教団信仰告白によって、私たちの教会の信仰を告白いたします。日本キリスト教団信仰告白の言葉は前の座席のプレートの中にあります。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられる、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえる。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもの。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されざる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、 三日目に死人のうちよりよみがえる。天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえる。賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今日共にお聞きしている聖書の箇所、主イエスの言葉、驚きの言葉が語られています。私は洗礼を受けて今年で26年目、考えてみますと最初の神学校を卒業して母教会で説教者として立てられてから20年以上経ちますが、今日の主イエスのお言葉、落ち着いて考えてみますと、これはすごすぎる言葉だと、まるで初めて聞いたかのように驚いております。今は分かりましたと主に申し上げるならば、今ようやく信じることになったのかとお叱りを受けそうですが、しかし26節の言葉に驚いております。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。この主イエスのお言葉によれば、私たちが主イエスキリストのお名前によって願うその願いは天の神様直結の願いだということです。正直に申しまして、26年間の私の信仰の常識にぴったりとマッチするような言葉ではありません。主イエスが天の神様と私たちの間に立っていてくださるから、初めて私たちは親しく神を父と呼べるはずです。主イエスが間に立って取りなしをしてくださるから、守ってくださるから、覆ってくださるから、弁護してくださるから、大胆に天地万物の創造主なるこのお方に近づけるはずです。もしも主イエスが間に入ってくださらなければ、私たちは全能の神様の御前に一瞬たりとも立てない弱く貧しい虚しい存在です。神の御顔を直接見るとき、人間は滅びてしまう。これが旧約以来の聖書のための確信であります。私たちも同じです。私たちの願い、祈り、もしも主イエスが間に入って取りなしてくださらないならば、天の神様にお聞かせできない、聞かせできないような貧しく足りない自分勝手な願いと祈りしかできない私たちではないかと思います。主イエスの仲立ちがぜひとも必要です。ちょうど厳格な父親、また厳しい母親と、それにもかかわらずわがままで未熟な子供の間に入って、思慮深い母、また思慮深い父がうまく二人の間を取り持って家族の平和を保ってくれるように、どうしても主イエスの取りなしがなければならない。これが私の素朴な信仰の常識であります。あまり深く思い巡らしてそう考えているわけじゃないんですけれども、そう信じてきましたし、それは聖書に根拠のあることだとも思っております。使徒パウロはローマにある教会に向けたその手紙の中で、キリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしていてくださると語ります。取りなしてくださるっていうんですから、この取りなし手がいないと うまくいかないっていうことだろう、普通そう考えます。で、今日私たちが主イエスの口から聞いております私の名によって願う、まあ、この言葉の中にも当然主イエスによる取りなしの響きがあると言ってよいでしょう。私たちと天の神様の間には主イエスがいらっしゃらなければならない、主イエスのお名前がなければならない、その取りなし、そのお口添えをどうしても必要としている。天の神様に直接お声掛けするのは出過ぎたことであり、主イエスの仲介を必要とするけれども、私たちが主イエスキリストのお名前によって願うときには、もはや私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない、そうおっしゃって、まるで主イエスの取りなしを必要としない天の父と私たちの直結があるようです。いえ、もちろん今日の主のお言葉においても天の父に直結する私たちの祈りのうちには必ず主イエスのお名前がそこにはあります。主のお名前抜きではありません。主のお名前こそが直結の鍵であります。けれども同時に、私があなた方のために父に願ってあるとは言わ、願ってあげるとは言わないともおっしゃる。まず今日の聖書箇所でしか聞いたことがないようなことを、ここでは主イエスがお語りになっておられる。まるで主イエスがそのお名前を完全に私たちに預けてしまわれる、そういうことが語られているように思います。いわば神の一人子である主イエス様が私たちにご自分の実印をお渡しになってしまっているように聞こえる。誰の手による文書であっても、最後にその名前が刻まれた印鑑証明付きの実印がと押されれば、その文書はその実印の名義人の正式な文書になってしまいます。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わないとは、主イエスはそのようにしてご自分のお名前を私たちに完全にお委ねになってしまっていらっしゃるということのように思います。私たちが主イエスのお名前によって天の父を呼び願い祈るとき、その祈り願いは主イエスキリストが天の父に願い捧げた祈りと全く同じ重さを持って天の父に聞かれる、そういうお約束でしょう。しかもどうやらこれは天の父の預かり知らぬところで主イエスの同情憐れみにより私たちに委ねられている、私たちと主イエスの間の秘密の、これはちょっと違法すれすれではないかというような実印の譲渡ではないようです。直後に父ご自身があなた方を愛しておられるのであると続くのです。天の父なる神様が祈り願いの内容に頓着するよりも実印が押してあるかどうかでしか物事を判断しない、いわゆる一昔前のお役所仕事をされるから主の名によって祈る我々の祈りが聞かれるのではありません。父ご自身があなた方を愛しておられるから、私の名で祈るならばこれ以上の私の取りなしは必要ないとおっしゃるのです。つまりここで主イエスが教えてくださること、神が私たちに知ってほしいと願っていらっしゃること、それは私たちのことをこの神がどんなに愛しておられるかということではないでしょうか。 その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方は直接願っていいのだ。あなた方自身が父に愛されているのだから。ここで御父と御子がご一緒になって目いっぱい私たちを愛していらっしゃる、そのお姿を、その御心をここで本当に分かりやすくはっきりと主イエスがお語りになった、そういう言葉であると私には聞こえます。祈ること、祈りというのは私たちキリスト者にとって務めであり義務のように感じられることがあります。しかし神様に対して私のお父ちゃんと叫びながら呼びかけることができるというのはこれほど心強いことはありません。いつでもその名を呼べる、親しく大胆に恐れることなく神を我が父と呼べる、このような祈りは務めでも義務でもなく、まるで子供の鼻歌のようなものでさえあると私には思われます。パパパパママママパパパパママママ、ご自分でも幼い頃まるででたらめな節をつけて楽しく親の名を歌って呼んだり、あるいはご自分の子から歌って呼ばれた経験をお持ちになる方もいらっしゃるのではないかと思います。ことされたものは歌いたいのです。その父のお名前を喜びのうちに呼ばずにはおれないのです。それが私たちキリスト教会の祈りであります。しかしなぜ私たちがこの神の名を、父の名を呼びたいかといえば、それは何よりもこのお方が私たちの祈り願いを待っていてくださるからです。そこまで突き通して思い巡らさなければ信仰の妙味というものは分かりません。神様は私たちのことが大好きで、いつでも私たちの声を聞きたいと願っていらっしゃる、私たちの声を待っていらっしゃる、こういう驚くべき神の思いこそ今日の主の御言葉から誤解なく伝わってまいります。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。私たちの祈りでは天の神様の注意を十分引くことはできないから、主イエスのお名前を必要とするのではありません。私たちが主イエスのお名前によって祈ること、主が天で取りなしていてくださるということを、そういうふうに理解することがあるかもしれませんが、どうも違います。今日の主イエスの言葉を思い巡らすときに伝わっていくのは、神様は私たちの祈りを聞きたくってしょうがないっていうこと、私たちの声を聞きたくて仕方がないということです。それだからまたこのことに気づくならば、自分がすでに実はいつもいつも祈っている、祈りのうちにいることにも気づくようになると思います。もしかしたら確かに椅子に座って、あるいは布団にひざまずいて神様と向かい合って真剣に30分1時間と祈る生活はできていないかもしれません。けれども祈りとは神様との対話、お話であるというならば、親しい者との会話というのはいつでも毎日定期的に決まった時間差し向かいになり会話するだけが、これは会話の時間ではありません。もちろん 膝を突き合わせてじっくりと話し合うこともあるでしょう。そうやって毎日過ごす時間がもしも与えられるならば、これは本当に良いコミュニケーションが取れますし、それはかけがえのない時間であります。けれども、もちろんそれだけが会話なのではありません。どこにあっても、何をしていても、一緒に歩んでくださる父の名、ふと何気なく口ずさむ、それが子というものではないでしょうか。片時も離れることなく、私たちと共に歩んでくださる天の父の名を呼ぶ喜びは、この私たちの心と体にすっかり刻み込まれており、電車で移動する時も、家事をしているふと瞬間にも、働きに出ているその瞬間にも、突然間欠泉のように湧き上がってくるものではないでしょうか。そうやって私たちの命丸ごとが神様の御顔の前にあるということを、私たちは何度も何度も気づかされるのではないでしょうか。しかも、私たちがその御顔の前にある神とは、私たちのアッバ、お父ちゃんとしての御顔であります。もちろんそれは主イエスがいなくとも、私たちと神が直結であるというのではありません。主イエスの取りなしがなくても、私たちは父なる神様に存分に愛されるというのではありません。全くそうじゃない。むしろ主イエスこそが私たちに対するこの神様の愛そのものであるということも、もう一度教えられるのであります。主イエスこそ、主イエスキリスト、このお方こそ、私たちに対する神の愛の直結であります。だから27節の後半で主イエスがこうおっしゃる。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。主イエスを愛し信じるとは一体どういうことでしょうか。このお方が神のもとから出てこられた方と信じ、そのお方を愛するとは一体どういうことでしょうか。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。神の愛である主イエスの派遣を信じること以外ではありません。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを知り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。この主イエスの愛のご決意を信じ、このお方を愛することを以外ではありません。父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。私はあなた方をみなしごにはしておかない。そうおっしゃる主イエスの約束を信じ、このお方を愛すること以外ではありません。神がお喜びになるのは、父子聖霊なる三位一体の神が主イエスキリストにおいて私たちをこれでもかこれでもかと愛し守ることを、私たちが味わうこと、そして私たちが喜ぶこと、その私たちの口から喜びの声が漏れること、父を呼ぶ歌となってあふれ出すこと、苦難の時には子供らしく助けてといつでも呼ぶこと、父は喜んでくださいます。そしてこの三位一体の神の御業、私たちに惜しみなく注がれるその愛、その愛を私たちが見失うことがないのは、主イエスキリストを見ることによってです。主イエスキリスト、このお方こそ天の父が私たちにお与えくださった 神の愛、神の真心そのものであります。33節で主イエスキリストはおっしゃいます。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難である。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝っている。私がこの教会で説教するとき特に意識して大切にしてきたことは、神がその一人子を賜るほどに愛してくださったというこの世とは、この私たちのことであるということです。と同時に、主イエスがすでに打ち勝ってくださったという、つまり主イエスに打ち負かされたこの世もまた、私たちのことであるということです。私は今日与えられた主イエスのお言葉も同じように聞かせていただいております。主のものである私たちに与えられる世の苦難に、主が打ち勝ってくださるだけでなく、その苦難の中にまみれながら、この世そのものと区別なく一体化していってしまうような、そういう私たちの不信仰に、不信仰な私たちに、主が打ち勝っていてくださる。不安ばかりだ、勇気が出ない、その時私たちはこの世に飲み込まれており、この世そのものになりきっているのです。けれども主イエスはすでにその世に打ち勝っておられる。私たちの不信仰に打ち勝っておられる。十字架前のお言葉です。これはお蘇りの前のお言葉です。しかしすでにこの時主イエスは私たちに打ち勝たれているのです。主の勝利がすでに打ち立てられているのです。それは他でもありません。神の愛です。神の愛が打ち勝ったんです。父ご自身があなた方を愛しておられると、神の愛が私たちの不信仰に打ち勝っているんです。この世の不信仰、私たちの不信仰、その一人を愛し信じることのない私たちの不信仰にもうすでに勝っておられる。その杯を最後まで飲み干してくださることをすでに決めていてくださる。主イエスのもとから散らされ、自分の昔ながらの古巣に戻ってしまう弟子たちです。この世に戻り、この世に埋没し、この世そのものになりきってしまい、主イエスをお一人きりにしてしまう弟子たちです。そういう私たちであります。それにもかかわらず神は私たちを愛し抜かれます。ここにすでに世に勝っている主イエスと御父の勝利があります。最近私は思います。私もまた天国を待ち望むものです。主イエスの再臨を待ち望むものであります。聖書に約束されている私たちの目の涙が完全に拭い去られる、もはや死はなく悲しみも嘆きもろうくもない新しい天と新しい地が来る、その約束を私も信じるものであります。けれどもやがて完全にいただくべき天の相続分の大半はもうすでに今ここでいただいてしまっているのではないか。後で我々が世の終わりにいただくものよりも今いただいているものの方がずっと大きいんじゃないか、なんだかそういう思いがしています。それは私たちもまた十字架前の主イエスと弟子たちが交わした対話を今ここにあって主と私たちの間で交わしながらその日に向かって歩んでいる。それが本当に尊いことなのだと考えさせられているのであります。 私たちは主に申し上げます。今分かりました。主はその私たちにおっしゃいます。今ようやく信じるようになったのか。私たちは教会にあって世の終わりに至るまでこういうやり取りを主とずっと続けていくのだろうなと思います。これは情けなく申し訳ないことでもありますが、誠にありがたいことです。主イエスは今この時も世の終わりに至るまでインマヌエル、私たちと共におられます。聖書を通して、説教を通して、洗礼を通して、聖餐を通して、そしてキリスト者相互の交わりを通して、今分かりました、今ようやく信じるようになったのかという、小さな一歩、小さな一歩一歩、主とのやり取りを重ねながら、その小さな一歩一歩を世の終わりの日までずっとずっと主は私たちと続けてくださいます。こんな理解の遅いものを見捨てずに、私の不信仰に打ち勝ち、飽きずにずっと付き合ってくださる、そういう主イエスがここにおられる、共にいてくださる。そしてそれこそ主が私たちの不信仰に打ち勝ってくださったという事実そのもの、神が私たちと共におられる事実そのもの、神の愛そのものの成就であり、我々に約束されている天の相続分の、まあこれが大半ではないかと、まあ私は最近強くそう思います。そのお方が私たちと今ここで共におられ、今ここで私たちにおっしゃいます。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に打ち勝っている。勇気を出しなさい、私はすでに世に打ち勝っている。あなたたちの不信仰に、不信仰なあなたたちに、私は打ち勝っている。そうです、三一の神は私たちの不信仰に、不誠実に、私たちのためにすでに打ち勝っていらっしゃいます。アバ父、アッバ父よ、愛する主イエスよ、命の息よ、皆をあがめます。あなたのお名前、それは私たちのための神です。またこの私たちの名は、神はあなたのための人間、キリストのものであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、誠に理解力乏しく、誠に心固く、あなたの福音のすべてを味わい尽くすことのできない弱く貧しい私たちでありますが、世の初めから主イエスキリストの十字架に至るまで、この私たちの不信仰に打ち勝つことをご自分の御心としてくださり、私たちを愛し抜くことをその御心としてくださっているあなたでいらっしゃることを心より感謝いたします。私たちの気づかぬ前にすでに注ぎ続かれているあなたの愛に信頼し、何度でも悔い改め、また何度でも立ち直り、また何度でもあなたの証人として私たちが出ゆくことができますように、共におられる主イエスキリストのお名前によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。
ただいまより聖餐を祝います。聖餐聖典の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第11章から、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いを記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って三日目によみがえり、天に昇られ永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれております。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方はどこの教会員であっても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものでありますから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会期を受けている方、またまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることはできません。教会はすべての人々が悔い改めて共に聖餐に預かることができるように祈っております。聖餐とは不思議な食卓であります。その食卓に預かるふさわしさというのはただ一点、悔い改めること、すなわち自分が神の国の食卓にふさわしくない罪人であるということをわきまえることだからです。キリストの十字架で出来事となった神の憐れみなしには自分は生きることはできない、自分の無力を告白することだからです。あの洗礼の時から始めましたその告白を、この聖餐の旅ごとに私たち教会は新しくするのであります。私たち教会の願いは、すべての方が主の前にご自分の無力を告白し、キリストの十字架の憐れみのみに生かされるご自分であることを証しする、この告白共同体に連なり、この聖餐の食卓によって自分たちを生かす福音の言葉を世に向かって告げ知らせる仲間となってくださることであります。示された方はいつでも聖餐の始まりである洗礼のための準備会を始めます。どうぞ牧師まで申し出ください。祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちをお愛してください、肉を裂き血を流して私たちを罪から贖ってくださいました。そしてあなたは御子を死の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエスキリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり主の命に預かることができますように、そして この食卓が終わりの日の祝宴につながっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。招きの言葉。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わいによ、主の恵み深さ、いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。アーメン。分散をいたします。拝賛の長老は前に出てきてください。これはあなた方のために与えられる主イエスキリストの体です。続いて杯に預かります。この杯はあなた方のために流される主イエスキリストの血による新しい契約です。アーメン。 生産感謝の祈りをお捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、今御言葉となって、また生産となって私たちに触れてください。主イエスキリストの恵みを心より感謝いたします。誠に主の体と血を私たちに与えてください。信じる私たちをキリストの体として、この身も心も整えてくださったことを心より感謝いたします。今あなたの命に満たされました私たちが、あなたの喜ばれること、あなたのお望みになることを、この私たち自身の使命として歩んでいくことができますように。何よりもこの聖餐の食卓を通して整えられた教会が、この食卓にまだ多くのものが招かれていること、すべてのものが招かれていること、ただひたすらあなたの愛によって生きることが許されていることを、まだそのことを知らぬまま、ご自分のこととして受け入れることを、その手前にある者たちに私たちが飽くことなく語り続けていくことができますように、どうぞ私たちを清め用いてください。この場にいてまだこの食卓に預かることができない者たちもございますが、けれどもすでにあなたがその手を握っておられることを信じます。どうぞそのあなたの握られる手に気づき、自分でもそれを握り返すことができますように、聖霊がどうぞ助け導いて信仰を与えくださいますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。改めて皆様にご起立いただきまして、賛美歌471番を共に賛美いたします。賛美歌の471番です。
どうぞお座りください。 献金と献身の祈りを捧げいたします。後者の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。指揮者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆で捧げます。主の祈りの言葉は座席の前のプレートの中にあります。それでは取りなしの祈りをいたします。今御言葉となって、聖餐のパンと杯となって、私たちに触れてくださった主イエスキリストの父なる神様、御言葉と聖餐が語る御子の献身によってこそ、あなたのものとなりきった私たちは祈ります。 この礼拝の場に集う一人一人を祝福してください。病める体を癒してください。破れた心を繕ってください。弱い時にこそ完全に表されるキリストの力によってその体と魂を満たし強め立たせてください。老いた者を力づけ希望を語る者としてください。若者を勇気づけ幻に生きることを得させてください。それぞれの者が主に愛された者として自分を愛し隣人を愛することができますようにこの世へと使わせてください。またこの場に集うことができない仲間たちがいることも痛みとともに思います。どうぞ病のため高齢のためこの場に集うことができなくなっている者たちを憐れんでください。心くじけこの礼拝の場に集うことができなくなっている者、あなたを愛する愛を忘れてしまっている者、どうぞその者たちを憐れんでください。そしてあなたの聖霊がその一人一人に使わされ、その者たちがその場で捧げる祈りを、また祈りにもならないそのうめきをあなたの御前に捧げられた祈りとしてお聞き上げください。この日本にあって世界にあって不当な苦しみを受けている者たちのために祈ります。どうぞあなたが彼らの逃れ場となってくださいますように。思いがけない自然災害によって家を失った者、健康を損ねた者、愛する者を失った者たちに慰めをお与えください。独裁的な政府の暴力によって信仰の自由を奪われている者、言論の自由を奪われている者たちを励ましてください。外国に侵略され故郷と命を脅かされている者たちをお守りください。またそのような戦争に駆り出され人間性を奪われ消えない罪を心と体に刻んでしまっている者たちを憐れんでください。これらの祈りをイエス・キリストの教えてくださった祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英29番を持って主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。正英の29番です。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。